こんにちは、パズラジです。今回お送りするメンバーは3年のマリコと
3年のマナマナです。
お願いします。お願いします。今回は世界のニュースを取り上げて女子大生目線で話していきたいと思います。
はい。
で、まあ、議題はオーストラリアの森林火災です。まず最初にオーストラリアの森林火災の現状を、被害を言っていきたいと思います。
はい。
オーストラリアの森林火災は2019年の9月に発生し、今現在も続いています。延焼被害は、延焼面積は10万3000平方キロメートルにもあって、
はい、
これは、ま、韓国の国土面積に相当するそうです。
すごい、うん、結構広範囲だね、うん、
であとは、ま、人的被害もあったりしています。
はい。
であとは動物被害、ね、オーストラリアで有名、代名詞と言われているコアラとか、
はい、
カンガルーが、うんうん、もう含めた10億匹以上の動物が犠牲になっていると言われています。
はい。
で次に森林火災の原因をちょっと簡単に言いたいと思います。はい。まあ、森林火災の原因は主に2つあるそうで、
うん、
まあ、1つ目が自然発火で、これは雪、あ、雷や火山の噴火などが原因で発生するそうで、うんうん、あと稀に枯葉同士が風で擦れ合ってその摩擦で発生する場合もあるそうです。
うん、すごい。
風もここも驚きだよ ね。
驚き、初めてした。
二、うんうん、つ目は、まあ、人、
うんうんうん、
人間によるものが原因で、
はい、
焚き火やタバコの不始末、あとは、まあ、放火、
うん、
あとは焼き畑農業が原因と言われているそうです。
うんうんうん、なるほど。うん、
でまあ、今回のオーストラリアの森林火災の原因は、まあ、自然発火が原因だそうです。
うんうん
うん、まあ、一部は人間が放火とかやったのも原因もあるけど、大きなのは自然発火だそうです。
はい。
うん、このニュースを聞いてどうだった、マナマナ？
なんかニュースを聞いた時は、うん、あ、オーストラリアで山火事が起きてるんだって、森林が燃えてるんだって、
うん、
それだけだったんだよね最初。だけどだんだんなんか報道が多くなるにつれて、うん、その何が起きてるか実態が見えてきて、
うん、
その動物がたくさん亡くなってるとか知って、
うん、
なんか本当にすごいことが起きてるんだなって初めて思った。
そうだね。う
んうん、そうで、9月からっていうのも私全然知らなくて、
うん、
未だに多分消えてないよね、まだ
消えてないよね。
だから燃え続けてるのって多分もう約5ヶ月ぐらい、
うん、
燃え続けてるのって相当だなと思って、
うん、
そう、大変なことが起きてるなって思いましたね。あとは私がその火災って聞いて思い浮かんだのが一酸化炭素中毒、
うんうん、
でそのまあ一酸化炭素中毒っていうのは火災とかでよく建物とかもあるけど、車とか
あるね、その、
うんうん、
なんだろう、雪で渋滞になっててか、
そうそう、うん、日本ではね冬が多いけど、
うん、
その渋滞に捕まって車の中で過ごさなきゃいけないっていう時に雪が降り積もってきて、うん、であのなんだろう、排気口が雪で塞がれて、うん、
逆流してしまって、
車内にね逆流してくるっていう、
うん、
でその一酸化炭素を吸ってしまうと、その血中にある酸素を運搬するヘモグロビンっていうものと一酸化炭素が強く結合してしまって、
うん、
でその酸素が運ばれなくなる、
うん、
で血中にうまく酸素が回ら、血中で酸素が回らなくなって、そのなんだろう、意識を失って、
うん、
めまいとか吐き気とか催して亡くなってしまう。
そうなんだ。
そう、
うん、
でそう気になったのが、
うん、
一酸化炭素中毒ってその人間以外動物でも同じことが起きるのかなって思って調べて、そうそう、うん、調べてみたんだよね。そしたらその前例として、
うん、
まあ、そういうのがあって、実際にそうそう、
うんうん、
動物も亡くなってる、それは多分犬だったんだけど、
うん、
そう亡くなっているっていう事例があって、うん、やっぱり動物もそうやって亡くなるんだって考えた時に、うん、あれってもしかして、
うん、
その、まあ、火事で火傷とか以外にもそういう一酸化炭素中毒でもしかして動物も たくさんなくなったんじゃないかなと思って。
そうだね、
うん、
まあ、人間はねその火災訓練とかあったりしてね、
うんうんうん、
どうすべきっていうことを学んで、
そうだね、
火災が起きたらハンカチで口を塞ぐとか、
うんうん、
背をかがめるとか、
うんうんうん、
習ってるけど、ね、動物はね、
ね、
習ってもないし、ね、そんな防ぎようもないから
ね、そう、だから何が起きたか多分分かってない、
うんうんうん、
から、まあ、私たちは今ねそのいろんな技術が進歩してさ、
うん、
その外国の状況が知れる状態だったりとか、うん、あと航空写真、その宇宙からその地球を見て どこがどうなってるかみたいなのを知ることができるけど、でも動物ってそんなの全く情報がないから、
うん、そうだよね、
そう、うん、だからなおさらその人間が
その 助けないと
、うん、ダメだなって。
その動物が住む自然を人間が守ってあげないともダメだよね、うんうんうん、
そうだよね。だからまあそれもあって生態系がそう、
うんうん、崩れてしまう、
そうそう崩れてしまう。でも生態系が崩れてしまうことで人間にも少なからず影響があるわけじゃん、うん、
あるね、
うん、だからやっぱり私たちが
こう助けてあげないと私たちにまた返ってくる、
そうそうそうそう、
悪影響として返ってくることがあるから、うんうん、
だから持ちつ持たれつの関係だから自然と人間って、うんうん、ちゃんと考えてないわけじゃないと思うけど、うん、しっかりその考えなきゃいけないなって思わされた、
うん
うん、
私もそう思ったこのニュースを聞いて、うんうん、なんか最近よくニュースで環境問題について取り上げてることが多いなって
分かる
感じてて、うんうん、そのオーストラリアの森林火災もそうだけど、
うんうん、
そのスウェーデンの環境活動家のグレタさん、
うん、いらっしゃるね、
もうよく取り上げられて、なんか他の環境活動家の方も取り上げられてんだけど、
うんうん、
そういう環境活動家のことの人たちのことや環境問題のことについてよくニュースで見るようになったから、
うんうん、
本当に地球温暖化はもうなんか一人一人の問題なんだっていうことを改めて気づいたし、
そうだね、
うん、私たちはすぐ行動しなきゃダメなんだなって思った、うんうん
う
ん、
そうだ。ちなみにあの二酸化炭素の、
うんうん、
あの世界の二酸化炭素の排出量が載ってるグラフを見つけたんだけど、これは2018年までのデータかな、うん、そう、あのオーストラリアのね、あの二酸化炭素の排出量っていうのが世界で15位、
15位
なんだよね、うん、そうで今回の火災でその年間の二酸化炭素排出量の約半分がもうすでに排出されてるんだって、うんうん、で日本ってそしたらどこら辺にいるんだろうって思って見た時に、
うん、
日本は5位なんだよね、
上、
そう、うん、すごい、もう一桁なんだよ、
うんうん、
ランクが。で4位がロシアで3位がインド、2位がアメリカ、1位が中国なんだけど、もうなんかそうそうたる国々が並んでるじゃん上に、うん、だけど日本ってそんなに日本あの二酸化炭素を排出してたんだって初めて知ったんだよね。
知らなかった。
そう、
うん、
びっくりした。そのまあオーストラリアも15位だけど、うん、もうすでにその年間の排出量の半分が
いってるから ね
もう排出されてるって考えるとオーストラリアだけの問題ではないよね、
うん
うん
うん、前の年に比べて、
うんうん、
そのオーストラリアの森林火災が加わったことでもっと多分二酸化炭素は世界的にも多くなるだろうから、
うんうんうんうん、そうだね、
森林火災があったから減らそうとかじゃなくないけども、うんうんうん、その各国減らしていかないとダメだよ、
本当に、うんうんうんうん、
そんな日本排出してるとは知らなかったね。
そう、私も知らなくて、うんうん、なんか、まあ、よく聞くじゃん環境サミットとか、
うんうん、
よく聞くけど私たちがいかに普段何も考えずに生活してるかっていうのが思い知らされました、
ね、便利だから使うっていうのを、
そうだから発展してるっていうのはいいことなんだけど、うん、それに伴う問題、
まあ、
っていうのにもやっぱ目を向けなきゃいけないなって思うよね、
うんうん、思ったね、
うん
うん、私たちの感想をね今感じたことを述べてきたけど、はい、まあ、次にちょっと女子大生、他の女子大、私たち以外の女子大生はどう思ってるのかっていうのをちょっと5名質問して、はい、それを紹介したいと思います、
はい、お願いします。
まず1人目、
はい、
ニュースでコアラ、カンガルーなどの野生動物が火災の犠牲になっていると聞いて、まあ、心が痛くなった、
うん、
まあ、罪のない動物たちが被害に遭うのは本当に心苦しい。だから早く一刻も戻ってほしい、元の姿に戻れるように、まあ、願ってる、
うん、
と感じたそうです。
そうだね、
まあ、そうだね、動物たちはね、うんうん、そこが住処だから 森林にいるけども、その山火事が起きてしまって、
うんうんうん、
森林火災が起きてしまって自分たちの住処が失われてるからね、
うん、
本当に罪のないよね。
そうだね、
うん、
しかももう10億だったっけ、うん、10億、約10億匹の動物が亡くなってるって、多分まだ多分数は増えると思うんだけど、うん、
まあ、増えていくだろうね、
うん
うん、
そう、私たちからすれば10億ってすごい数字じゃん、
うん、
それがもし人の数字だったらって思うとすごいじゃん。億単位で命が失われてるっていうことがなんか衝撃だよね。
10億っていう数があるからこそ、
うんうん、
まあ、その被害の大きさがもうわかるよね、
うん、そうだよね、うん、だからもう想像できないぐらいのことが起きてるっていうのがわかるよね、うん、数字から。
それだけもう地球温暖化は進んでるんだよっていうこともわかるよね。次は2人目、
はい、
まあ、この2人目の方は自然が大好き、
はい、
そうで、その人からすると、まあ、このままだと風景も生態系とかも崩れそうで怖いという感想を持ったそうです。う
ん、生態系崩れるよねそれは。
10億被害に遭ってる、
うんうんうん、
そしたらもう絶滅はしないにしろ、
うんうん、
絶滅危惧種の項目には入っ
ちゃうよね多分、
うん、
オーストラリアの固有種、
うん、
っていうのかな、コアラとかやっぱ人気じゃない、うん、なんか動物の中でも、
うんうん、
国を象徴する動物がいなくなるって結構なことじゃない、
うんうん、
そう、オーストラリアの方々にとっても痛い損失だよね、
うん
うん、
じゃあ次3人目、
はい、
あんな大きな火災で、うんうん、まあ、世界的にも問題になってるのに、
うん、
あまり日本で取り上げられてないのはなぜだろうと思ったそうです。
あ、確かに、
うん、毎日のようにニュースでは見ないよね、
うん、
なんかそのまだ続いてるのって思ったの、
うんうん、
があれだよね、その一時期、
うんうん、
前に山か森林火災のことについてニュースしてあったのに、
うんうん、
そのしなくなった期間があってまたするようになったから、
うんうん、
あれまだあってたのっていう、
うんうん
うん、
そうだね、自分で調べないと多分、うんね、その詳しいことは出てきてなかったから、
うん、
その時期
そのやってない時期っていうのもあったから、
うん、あんまりね報道されない時期があったからね、
うんうん、
いやでも普通に考えてさ、
うん、
世界規模で大変なことじゃん、生態系が崩れちゃってて、でまあその二酸化炭素の排出量とかの問題もあるし、
うん、
全体で考えなきゃいけないこと、
問題だよね、
そう問題、うん、なのにあんまり報道されてないっていうのはちょっと残念なことだよね、
うん
うん、
じゃあ次4人目、
はい、
遠い海の向こう側の出来事では済まされなくなってきている、
うん、
温暖化は地球全体の気候も変化させてしまうため、日本もいずれはこの国と同じようにメディアでの報道でことを知るような第三者ではいられなくなると、こう考えると怖いと思ったそうです。これもさっき言ったみたいにオーストラリアで起きていることではなくて、うんうん、もう今後日本でも起きる可能性があるよっていうことをなんか示して
そうだね
いうようなニュースでもあるよね、
うんうんうんうん、心配しすぎるのは良くないけど、
うん、
でも大丈夫って思い込むのも良くないよ ね、
それをちゃんと意識する、
うんうんうん、私たちの周りでも起こり得る問題として情報を得ないといけない、
うんうんうん、じゃあ最後に5人目の方、
はい、
このニュース森林、うん、オーストラリアの森林火災を知った時はまず多くの人やコアラなどの動物の命がなくなっているってことが悲しいと感じたそうです、
うんうんうん、
あとこの森林火災の原因として好意的な放火が一部であるけれど、うんうん、まあ、気候変動によって火災が大きくなっていることを知ったそうです、
うん、
じゃあそれを知って、まあ、この5人目の方は何かしようと思っても直接的には何もできないのかなって思ったそうです、
うんうんうん
うん、で調べてみると車の運転を少しやめてみたり、うん、風呂の残りの湯を洗濯に使うといった小さなことをするだけで地球温暖化対策になるってことに気づいたそうです、
うんうん、確かになんかさ、うん、募金とかもあるけど、
うん、
なんかその長期的に続けるってなったらやっぱり募金も厳しい部分があったりするじゃん、うんうん、だけどそのちっちゃいことだったら長く続けられるかなって思うよね。
急に車を捨てるとかじゃなくて、
うんうん、
車を乗る回数を減らす、
うんうん
とかの方がいいよね、まあ、小さいこと、
そうだ、ね、
急に大きいことドーンってやるんじゃなくて、
うんうん
うん、だからもう何だろうね、 工場を停止させるとかではなくて、
うんうんうんうん、最初にマリコちゃんが言ってくれたグレタさ
ん
のやつもそうだったけど、やっぱりなんか意見を発信するっていうのも大事だなって思った、う
ん、でないとね、みんなの意識も変わらないと思うし、
うんうん、まあね、なんかその今さ現代社会さ、うん、すごくなんだろう、発言に対してのさ、
うん、
リアクションっていうのが様々じゃん。
そうだね、
本当に、まあ、多分その発言に対するアンチだったりとかもあるかもしれないけど、うん、でもその発言することに意味があると思う、
うんうん、
なんかでみんなが発言することでなんかより良い解決策とかが出てきたりもするじゃん、
うん、
だからそういうなんだろう、発信していく、発言することも大事だなって思う、
うんうん、そうだね、まあ、ちょっと発言するのが厳しいなっていう人はまあ自分で小さいことでもいいから、
うん、そうだね、
さっき言ったみたいな、うんうん、
自分にできることをやりたいよね、
うんうんうん、発言できる人はね、地球で起きている現状を知らない人に話してみたりとか、
そうだね、うん、でもまあ私たちもこうやって今回ね、何人かにアンケート取って答えてもらったけど、うんうん、なかなか普段ってさ、
うん、
こういうことを話す機会ってなくない？
ないよね、
日常会話で
友達でね、
そう、
なんか地球温暖化がオーストラリアの森林火災が起きてるから、
うんうん、
なんか地球温暖化対策しようっていう話にはならないよね、
うんうんうん、だからなんかそのこういう機会を今回作れたのがすごい私的になんか良かったなって思う、
うん、そうだね、
他の人の意見も聞けたし、
うんうん、なかなかね、うんうん、話すことないから ね、あとその5人目の方が送ってくれたのがあって、
うんうん、
もう一つ送ってくれたのがあって、うんうん、コアラのマーチ、お菓子のがオーストラリアのコアラの支援をしてるそうで、
そうなんだ、
そう、まあその火災が起きる前からね、
うんうん、
そうしてて、だからまあ直接は支援にならないけども、森林火災の被害に遭ったコアラを支援できるんじゃないかと思って買ってみようかなって、
うんうんうん、なるほど、うん、
だからこういうのを聞くとちょっと、うん、こういうなんだろう、自分たちの身近にあるものと絡めた、
うんうん
うん、なんだろう、支援、
うんうん、
ってなったらちょっとやりやすいかなとは思
うかな。そうだね、
うんうん、
でもすごいね、なんか知らなかったからこれを、
うんうん、
なんか企業さんのなんかその取り組み、
うん、
環境に対する取り組みもなんかすごいなって思った。
そうだね、
うん
うん、なかなかねこういうのもね、
うん、
こういう機会、こういう機会はあってはいけないけども、
うんうんうん、
あるからこそ知れたりするよね。
そうだね、
うんうん、ちょっと見方も変わってくるよね、コアラのマーチを。
ね、確かにただのお菓子ではないっていうね、う
ん
う
ん、これが支援につながってるんだって思うと、
うんうん、
やっぱなんかちょっと買う気持ちも変わってくるよね、
うんうん
うんうん、こうアンケートとか取ってね、いろんな人の考えを知れたね、
うん、そうだね、うんうん、まあさっきも言ったけど、なかなか ねなんかやっぱり、うん、重い話って言ったらまた違うと思うけど、うんうん、でもこういう話ってなかなか
ないよね、授業とかで取り上げない限りは。そ
うそう、でみんなやっぱり普段ってさ楽しい話をしたいじゃん、うんうん、だから余計こういう話をする機会がないから、うん、場は必要だなって思った。なんか今回みんなの意見を聞いてみて、
うんうん
うん、
なんかみんな返してくれるかなって思ったけど、うんうん、結構みんなね深く返してくれて嬉しかった。
そう
そう、うんうん、今回はねオーストラリアの森林火災
はい
について取り上げてきました、
はい、
私たち目線、女子大生目線で話していきました、
はい、私たちにできることをやっていきましょう、
ね、うん、
はい、
はい、でも今後もねなんかちょっと取り上げていけたらいいですね、
うん、はい、
はい、じゃあ今回は聞いてくださって
ありがとうございました。